ゆかこ校長のお悩み相談室、ぷんぷんサンデー。皆様こんばんは。ぷんぷんサンデーのお時間です。本日もお聞きいただきありがとうございます。この番組は皆様のぷんぷん、怒りの感情をヨガ哲学とともに読み解き、視点を変え、新たな発見を、ヨガ歴約16年の私ゆかこ校長がそれをお手伝い、ナビゲートをさせていただき、その怒りの感情をポジティブなパワーへと変換していこうというテーマのもとお送りしております。はい、あ、そう、メインパーソナリティはゆかこ校長ですっていうのはね、ちょっとハブかない方がいいかな、わかんない。はい、今日も私ゆかこ校長がお話をさせていただきます。はい、皆様こんばんは。お元気でしょうか。今日とっても寒いですね。はい、この放送東京都は世田谷区からお届けしておりますが、もうね、なんか風邪ひいたかなと思ったら、ただ寒いだけかとね、さっきもね、ちょっとびっくり、帰り道、今日よもぎ虫行ってきたんですけどね、寒くって、はい。で、ちょっとそのよもぎ虫に行った帰りのことをちょっとお話ししたいなと思って、今日ですね、駅、電車で2駅くらいのところ、家から電車で2駅くらいのところなんですけれども、イヤホンのコネクターっていうんでしょうか、なんか何かしらがですね、もう、駅のホームにポロンって落ちていて、で、結構ね、紐も長かったし、なんか万が一ね、お子さんとかがね、踏んじゃって転んだりしたら大変かなと思って、拾って、まあ、お届けしたらですね、なんか駅員さんがすぐに私のことを返してくれなくて、えと思って拾っただけでしょみたいな、なんかね、1円玉とか渡すときはね、さらっとこうね返してくれるのに、こうなんでだろうなと思ったら、なんかこう紙を渡されて、そしたらありがとうって書いてある、もうなんかもうそのためを、忘れ物をお届けした方のためにこうお渡しするカードですみたいな。あとでこれインスタグラムとかにもアップしてみようかなと思いますが、そう、そんなね、ものをお渡しいただいて、まあ、本当にこのね、物を落としちゃうのはね、誰にでもあることなので、もう私もたまに落としちゃうので、ぜひね、皆様も落とし物、忘れ物を拾って届けてあげて、ぜひね、徳を積んでいただけたらな、なんていうふうに思っております。できるだけね、ゴミも拾うように心がけてはいるんですけどね、なかなかやっぱね、都心に行くと触っちゃいけないゴミとかありますからね、できる限りでぜひね、一緒にゴミ拾い、落とし物拾い、一緒に続けていきましょう。はい。では今日のテーマですね、エピソード6。ヨガ的人間関係を良好に保つためのコツです。はい。ちょっと個人的にはここね、エコーをかけたいような気分なんですけれども。はい。ここまでのエピソード、皆様もうお聞きいただけてますでしょうか。はい。第1話から第5話まで、こうちょっとね、ジグザグするような感じで、あらゆるね、こうお話をしてきたつもりなのですが、今日はですね、エピソード3のヨガ的お仕事のお悩みに対してのお話、ラジオネームなおなおさんからレターをいただきまして、お仕事時間外に、まあ、いわゆるお仕事の後輩の方から、まあ、なんかこうそんなに重要じゃない電話がかかってくると。で、そのことに対して、まあ、対応の仕方というか、まあ、見方、こういうふうなのが、ヨガ哲学では、こう、良しとされているので、まあ、こんなのどうかな、みたいなお話をしてきたのですが、まだね、エピソード3聞いてないよという方は、一度ね、お聞きいただいてから、こちらお戻りいただけたら嬉しいな、と思っております。で、ね、ラジオネームなおなおさんから、またレターを頂戴いたしました。なんかね、すごい、たくさんの感謝のお言葉をいただけて、本当にね、嬉しく思います。で、まあ、続編といたしましてはですね、その、まあ、お相手の方、その後輩さんがですね、まあ、プンプンしやすい方なんだそうです。はい。で、まあ、それに対してのね、 こう様々な視点、こう持ち方ができたよというふうにコメントというかレターを頂戴したんですけれども、ちょっとここをさらにですね、今日はちょっと読み解いていこうかなと思います。で、今からお話しすることはまず最初に、なおなおさんに対してのことではなく、ヨガの哲学で見る人間関係の、まあ、良好な保ち方全般、基礎知識についてお話をしていきたいと思います。はい、でまたちょっとね遡る感じになりますが、エピソード4、プンニャってなんだろうみたいなことを、まあ、当初ねこのラジオを始めるときにちょっとお話ししているのをさらに掘り下げた内容をお話ししていて、まあ、カルマの法則、いいことしたらいいものが返ってくるし、良くない行いしたら、まあ、良くないもの返ってくるの当たり前だよねと、これはもう人間関係の基礎というか、例えばですけれども、誰かに怒りの感情を持つとします。で、そこに浮かんだ言葉、暴力的な言葉をそのままその方に投げたら、もうその言葉はいずれ、あなたに必ず何かしらの形で戻ってきますよね、と。はい。で、さらにですね、ヨガの視点、と、ヨガの哲学を学んで私が得たインスピレーション、日本語に訳した感じなんですけども、あまり好ましくない人間関係にさらされているとき、どのように変えていけばいいのか、状況を変えていけばいいのか、もうそれは自分が良い人、あるいはなりたい自分になることに一度集中をしていく。で、そこに集中をしていくと、まずどんな自分になりたいか。で、そのためにはどういう努力の仕方をしたらいいのかっていうことを、まず考えると思うんですね。で、そこに今いる場所というのは、果たしてそれを満たしていくための条件が、揃っている場所なのか、みたいな。今いる場所を客観視することができると。で、こう、ヨガでいう、コミュニティ、属するコミュニティっていうのが、ものすごく重要視されるんですけども、コミュニティってあまりこう、日本だと、あまりこう、馴染みがない言葉なのかもしれないんですが、周りにいるお友達とか、お友達以外に趣味の仲間とかですね、こういう方たちが、例えば、ちょっと愚痴っぽい方が多かったりすると、私たち自身ももともとはそうじゃないのに、そういう風になりがちになる。なので、できるだけそういった自分がこう好ましく思わないような態度をされる方とはしっかり距離を置きましょうと。もう人と自分がこう境目が分からなくなる前にしっかりと距離を置く、これはものすごく重要であると、ヨガでは言われています。はい。これは個人的な私の考えですけれども、なりたい、自分っていうのが私にも、こう、像があって、すでに夢を叶えられている方に、今年に入ってから、たくさん会いに行くように実はしていて、もう去年のくらいかな、本当に、すごい素敵な方たちに、ちょっとこう、無理をして、直接お会いしに行ったりとかして、ものすごくこういいエネルギーを持ってらっしゃる方たちって本当に存在するんだなと。もちろん今いる私のこのコミュニティ、仲間、友達っていうのもものすごく素敵なんですけども、なんかこう見たい景色、私がこう見たいなと思う景色をすでに見ている方とお話しする機会ってものすごくこうエキサイティングというか、いい経験だなと思っていて、はい、これはね、属するコミュニティに、ちょっと関連することかなと思ってお話ししてみました。はい、で、少しですね、ヨガとは異なる視点のお話も加えていきたいと思います。息を吸いすぎてはいないか。これはですね、私がもう、10年くらい前になるのかな、某スタートアップ企業、フィットネス系ですね、ちょっと名前は出せないんですけども、そちらで1年間お世話になったことがありまして、でそこでこう、振る舞いのプロ、その方はホテルの本当にこう、スーパービップの方をもてなすお仕事をされている方で、 なんかなんでここにいるのっていうくらいすごいような方がこう目の前にこう、ね、研修というか来てくださって、まあ、ご縁があって今もねお仕事を通してお話ししたりする機会があるんですけれども、例えば、まあ、渋谷の駅、新宿の駅ってこう絶え間なく人が電車から出てきては乗ってはと、で人にぶつかってしまうことってもう仕方がないかなと。で私もこうぶつかったりもするんですけれども、人にぶつかられてしまう時、あるいは何かこう嫌な言葉を受け取ってしまいやすい時っていうのは、多くの場合息を吸いすぎてることがあるという、まあ、その接客のプロっていうのかな、そういう研究されているこうアソシエーションがあるみたいなんですけども、なのでとにかく息を吐けと。でこれも私もね実体実験してみたんですけど、渋谷の駅で人にぶつかりそうと思ったら息をふって吐くようにしたら本当にぶつかりにくくなる。これは変な顔して息吐いてるからぶつからないんじゃなくって、多分本当にこの息を吸って吐く、まあ、ヨガではね吸う息吐く息っていうのが私たちのエネルギーの根源ですから、いやねこうそのプロの方にお会いしてから私のこのヨガの学びってさらに進んだんですけども、なんか本当にこうその道を極めた方とあのヨガのこの知識っていうのはつながるんだなと思って改めて感動しているところです。ですので、まあ、ちょっと人からあまり好ましくない言葉を受け取りやすい時、お仕事で言えば、クレームを受けるとか、そういう言葉も、そういうことも含めてですね、息を吸いすぎてないかチェックをする。これもものすごくおすすめかなと思います。はい。で、戻りまして、なおなおさんからね、コメント、本当に、ね、ありがとうございます。これもですね、最近こう、私たちって SNS を使ったりして、いいねのボタンを押したり、あ、この人の動画、この人の画像なんか良くないなと思ったら好きじゃないとかボタンを押したり、好きとか嫌いとか、ものすごく私たちの感情が極端に揺れやすいような社会の構造になっていると思うんですね。でもこれもヨガの哲学では好き嫌い2つに分けて考える、この感情が強まっていくとより私たちの心は常に不安定になる、こう心の豊かさからは遠ざかっていくよみたいな言葉もあったりします。なのでね、ぜひちょっとこうご自身、私たち自身がまずその二極化する部分、好きとか嫌いとかをどこか違うところでそういった感情を抱いてないかなと。私もね、なんかね、横で、電車の横で鼻水ずるずるとかすすってる人がいると、うわ、すごい嫌だなとか思ったりして、駅で、電車の中が席ちょっとね、ずれたりとかしちゃったりするんですけど、この人の、ね、のこと好きとか嫌いとか、そういう見方をしない練習っていうのも、私たちものすごく重要なのかなと思います。これなんかね、なおなおさんのね、お悩み相談の続きとちょっと関係なくなってるかもしれないんですけれども、今日はね、ヨガ的人間関係を良好に保つためのコツということで、カルマの法則っていうものをいつも心のどこかに置いておくこと。それから自分がなりたい自分の像を、ある程度はっきりさせておくと、いろんなねしがらみにこう引っ張られにくくなる、そして良いコミュニティにこう属することが、しやすくなったりするよねと、そういう方とこう出会いやすくなったりすることも増えたりするかと思います。そして最後、これはちょっとヨガから離れてるような離れていないような、息を吸いすぎてはいないかなと。ぜひねこの1週間息吸いすぎてないかな、ぶつかりそうになったら息ふって吐く練習、ぜひ続けていただけたらななんて風に思っております。はい、今日はねちょっとお話が長くなりました。最後までお聞きいただきありがとうございます。皆様からのプンプンお便り、日常における何気ない怒りの感情をぜひねこのプンプンサンデーにお届けしていただき、ヨガ哲学とともに読み解くという練習をね、一緒にここで練習していただけたらななんていうふうに思っております。プンプンが採用された方には番組オリジナルステッカーもお届けしております。はい、あとはですね、皆様の徳の積み方、 プンニャこういう風に積んでますみたいなね、ご提案というかお話もいただけたら嬉しいななんて風に思っております。はい、それでは本日も最後までお聞きいただきありがとうございます。寒い日が続きますが、どうか暖かくしてこの1週間も楽しくお過ごしください。それでは来週の放送でまたお会いしましょう。ナマステ。ゆかこ校長でした。